小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週も浜松にある出版社読書日和代表の福島健太さんにお話を伺います。福島さんは生まれつき視覚に障害があります。右目 0.01 以下、左 0.08 の弱い視力ですが、ルーペなどのアイテムを使って仕事をされています。今日は読書日和の最新刊についてご紹介します。視覚障害のある方で、
はい、
出版社を立ち上げてる方って他にいらっしゃるんですか？
過去に同じように視覚に障害を抱えながら出版社を経営されていたという方がいらっしゃいます、
うん、
まあ今はね直接やり取りはしてないですけども、はい、その方を心の師と仰ぎながら今も活動を続けています。
じゃあその方に続いて2人目とか、
それおそらくまあ私の知る限り、まあ2つ目の、ね、視覚障害者が代表の出版社かなというふうに思います。
そんな読書日和の最新刊を今日ちょっとご紹介させていただければと思います、
はい、
タイトル、中国一人ぼっちから引き上げ船で日本へは、京都に暮らす網膜色素変性症の女性の戦争体験記なんですよね。今日大変恐縮ですが、私が少しだけその一部分を朗読させていただきます。福島さんよろしいですか？
ぜひお願いします。
ありがとうございます。私が生まれた時、私の母塩月正恵は息を引き取った。昭和14年1939年1月2日が私塩月弘子の誕生日で母の命日だ。昭和12年に日本と中国の戦争が始まっており、私の生まれた昭和14年には日本とソビエトとの紛争があった。ノモンハンでソビエトに大敗を喫した日本は、ソビエトではなく中国の南方へ進まざるを得なかった。世の中は戦争のせいで景気が悪く、庶民は我慢を強いられる風潮であった。若い男は戦争に駆り出され、女子供が田畑を耕す。おしゃれもパーマも見かけなくなり、食べ物がなくなっていく時代であった。当たり前だが、私に生まれた時の記憶はない。父は幼い私を抱え困ったことだろう。やがて父の5歳になってくれる人が現れ再婚し、父は就職して親子3人で台湾に移住する。父は台湾の鉄道、台湾総督府鉄道に勤めていたのだろう。私たちは社宅に住み、平凡で普通の生活をしていた。家の中は落ち着いており、私が3つの時に弟が生まれている。しかし平穏な生活は父が戦争に行ったことにより終わりを告げる。父が戦争に引っ張られ軍隊に行ったのが何年かはわからない。行って間もなく戦死したものと思われる。父の死が分かったとき、私は6歳であった。世の中のことが分かっていない私はぼんやりしていたが、幼い弟を抱いた義母は心細い思いであったろう。両親を失った私をどうするか、失意の継母、ママ母は悩んだだろう。弟は自分の産んだ我が子である。戦争一色の世の中で社宅は追い出され、 住むところもない。父方の親戚に預かってくれる人がいた。その人に頼んで預けるしかないと思ったのだろう。別れの日がやってくる。継母と弟は日本へ。私は中国にいる父方のおばさんを頼って中国本土に向かい、離れ離れになる日だ。台湾での駅の別れだった。作品冒頭を一部抜粋して読ませていただきましたけれども、ご両親を亡くして、このあと6歳の少女が一人ぼっちで中国に渡り、そして引き上げ船で日本に戻ってくるまでがまとめられている本なんですよね。あの戦争中の壮絶な体験の中でいい人もいて助けられながら日本へ戻ってきて、でも日本に戻ってからもこう苦労を重ねられたという塩月さんの思いが込められていると思います。福島さん、塩月さんのこのエピソード、お話、そしてこの出版に至った思いっていうのはどういうものがあったんでしょうか。
そうですね、これまあびっくりしますし、まあ大変な話ですよね。戦時中の苦労もあるし、まあ、戦後復興という言い方もできるけれども、やっぱりその戦争の後を引いて引き続き苦労されるということもある。塩月さんは、私は実はこの本の出版にあたって何度かお会いをしていて、本当に小柄でね、小さくて可愛らしいおばあちゃまなんですよね。でそういった方がある意味バイタリティを持ってパワフルに乗り越えざるを得なかった苦難っていうのが、思うといたたまれないというか、今86歳、長生きをされていて、まあ、今後はね、穏やかに楽しいこといっぱいで過ごしてほしいというふうに思うとともに、やっぱり、まあ、塩月さんご自身は声高には主張されないけれども、戦争のない日本でどうにかあり続けてほしいという思いが強くなりますね。
そうですね。このご本は、まあ、塩月ひろ子さんの戦争体験記を小島智恵さんが記述という形でまとめられたそうですけれども、はい、この塩月さん、小島さんとの出会いというのはどういう形があったんですか。
そうですね、塩月さんと小島さんは、視覚障害の方が、職員として働かれていた、あのサワサワという喫茶店があって、そこで小島さんと塩月さんが出会われて、後書きにもあるんですが、そこで小島さんが塩月さんのお話を聞かれて、塩月さんご自身がいつか自分の記録をまとめて世に送り出したいと思っていたところを、本当に小島さんがね、丁寧に聞き取られて、でご縁があって読書日和で本を出すということになりました。
ね、そのもしかしたら誰にこう話すっていうこともとてもお辛いこともあったかと思いますけれども、伝えていただいて、で書いてくださる方がいて、そして読書日和さんがいて、この本が多くの人に渡るとやっぱり嬉しいですよね。
そうですね。
この本をどんな方に読んでもらいたいですか。
そうですね、あの弊社の方はこの本に限らずそうなんですが、普段見かけない常用漢字ではない漢字には全てルビを振って、読書に慣れているなら小学校の高学年ぐらいからは一人でスラスラと読めるようにというふうに、心がけて作っています。なので、まあ、夏休みの時期、ぜひご家族で、あるいは家族3世代で読んでもらえたらなというふうに思っています。
そうですね、中国一人ぼっちから引き上げ船で日本へは、塩月ひろ子さんの戦争体験記を小島智恵さんが記述という形でまとめられたご本、ぜひ皆さんも手に取ってみてください。あの今後はどんな本を出していきたいなっていうのはありますか。
はい、視覚に障害がある方の書き手の本っていうのも引き続き作っていきたい。まあ、いろんなジャンルの本を作っていきたいと思っていますが、今日は実はこの横浜のスタジオにお邪魔しているんですが、はい、今日のね前後でちょっと横浜のとある博物館回って、横浜でまあまあ割と有名なある人を取り上げた本、どうにか出せないかなと思って取材を続けているんですね。いつかお この人の本だったかってきっと言えるようになると思うんですけど、
はい、
出せたらいいなというふうに思っています。
楽しみですね、
はい、
だいたいその福島さんがこう発想アイデア、
はい、
例えばこの方に書いてもらいたいなとか、はい、これを取り扱いたいなって思ってから本ができるまでってどれぐらいなんですか？
そうですね、これは本当に本によって様々で、まあ自主出版でご案内しているときはだいたい原稿が完成していたら半年ぐらいで出せますよというふうに言い方もするんですが、事実確認が丁寧に必要だった場合はもっと長く時間がかかることもあります。横浜でお生まれになって59から100歳まで、これもねおばあちゃんの聞き書きで、はい、増本梅子神は愛なりという本があるんですけれども、うん、桐生誠二さんという方が出された本なんですが、これは実は事実確認で4年かけて作ってます。
4年すごい、
はい、
でもやっぱり大事ですもんね。
そうですね、まあ、学校の先生だった方で、はい、学校で本当にいろんな記録を残していただいていたので、本当に一つ一つPTA の会長さんのお名前から、もちろん学校の先生のお名前から、はい、丁寧に丁寧に確認をして4年かかったというケースもありますけども、
はい、
まあ、大体半年から1年でできたらいいかなというふうに思ってます。
でもその間ずっとその作品と向き合われる時間っていうのは福島さんにとってはどういう時間なんですか？
そうですね、本当にあの著者の方とも何度もやり取りをして学びが多い時間であったかなというふうには思います。
思いもさらに強くなりますよね、
はい、
お送りしてきました小鳩の愛、今週も浜松にある出版社読書日和代表福島健太さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか？終戦から80年、戦争を体験した人、語れる人が少なくなっていく中で、読書日和の最新刊中国一人ぼっちから引き上げ船で日本へは貴重な資料だと思います。ぜひ手に取ってみてください。お問い合わせはお近くの書店または読書日和、電話 053-543-9815 までどうぞ。お電話番号のおかけ間違いには十分ご注意ください。来週は福島さんの普段の活動についてお話を伺います。お楽しみに。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。